SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
先月のサイバー攻撃でおよそ970万人の過去と現在の顧客の個人データが外部に漏れてしまった健康保険会社メディバンクは、身代金要求には応じないと言っています。メディバンクのチーフエグゼクティブは、身代金を支払ってもハッカーが盗んだ顧客のデータを返すとか、その公表をやめるとかはありそうもないと述べました。メディバンクではほぼ50万件のヘルスクレームにアクセスされたことを明らかにした後、その顧客のデータを盗んだハッカーに何らかの身代金を支払うつもりはないとしています。オーストラリア最大の健康保険会社メディバンクによりますと、一部の顧客のメディケアとパスポートの番号に加えて、その970万人の過去と現在の顧客の氏名、生年月日、電話番号、E メールアドレスにもアクセスされたということです。しかし、メディバンクのチーフエグゼクティブデビッド・コスカー氏は、身代金を支払ってもハッカーは決してデータを返さないだろうし、むしろ支払うことが他の犯罪者に同じことをするインセンティブを与えかねないと述べました。
Our advice was very clear. Paying any money.
我々のアドバイスは大変はっきりしていました。何がしかの金を支払うことは、その犯罪者が顧客のデータを我々に返すことを保証しません。犯罪者は信用できません。むしろ金を支払うことは、その犯罪者が我々の顧客をさらに恐喝し、もっと多くのオーストラリア人を危険にする可能性を増やすだけでしょう。繰り返しますが、これは政府の政策と一致しています。ですから私はその決定をしました。メディバンクのチーフエグゼクティブコスカー氏はこのように述べました。子会社の AHM の顧客のクレームおよそ30万件と、海外の顧客およそ2万人にもアクセスされました。クレジットカードの詳細やバンキングの詳細にはアクセスされませんでした。コスカ氏は、メディバンクは連邦政府やその他の機関や企業と協力するつもりで、この事件に関する外部の見直しも始めたと述べました。
The hacker we know, the criminal, stole the username and password.
我々のシステムに特別のアクセスがある環境で、スタッフの一人のユーザー名とパスワードを盗んだ犯罪者、そのハッカーを我々は知っています。それが彼らが侵入した方法です。それが彼らがデータを盗んだ方法です。我々の鑑識分析の一環として、また今は外部の見直しの一環として、我々はこれから確実に学ぶようにするつもりです。我々は顧客のセーフガードを強化するためにできることをし、この教訓を共有します。サイバー犯罪は現実のリスクです。この国で増大するリスクです。我々のコミットメントは、我々にできるすべての学習を政府や他の企業と共有することです。そうすれば、彼らは将来、オーストラリア人の安全を守るために彼らにできることをできます。コスカー氏でした。連邦政府のスティーブン・ジョーンズ金融サービス担当相は、メディバンクのデータブリーチは近年続いているデータブリーチの最新のものに過ぎないと述べました。これまでの2年間にわたって我々はパンデミック中に増えたオンライン詐欺の爆発を見ています。これまでの12ヶ月にわたってオンライン詐欺活動で20億ドル相当の被害が出ています。そして我々は今後12ヶ月間にわたってその額は2倍の40億ドルになるだろうと予期しています。オーストラリアの家庭が巨額な生活コストの増加の中で厳しい暮らしをしているときに、金融経済犯罪で20億ドルを失うのは誰にとっても忍耐の限界を超えています。ジョーンズ金融サービス担当相でした。ジョーンズ氏はまた、オンライン詐欺対策政策の新たな段階を発表しました。これは先月の新しい法律の導入を受けたものですが、この法律は データブリーチに関わった会社への罰金を増やし、罰金の最高額は220万ドルから少なくとも5000万ドルに引き上げられました。ジョーンズ金融サービス担当相は、政府は大規模なデータブリーチに対してその対応時間をファーストトラッキングにする作業もしていたと述べました。
We'll be establishing a national anti-scam center through the ACCC.
我々が経済の中に浸透していくオンライン詐欺に素早く対応し、リアルタイムでコーディネートできることを保証するために、私は ACCC を通じて全国的なオンライン詐欺対策センターを設立するつもりです。これは我々が電気通信会社、ソーシャルメディアプラットフォーム、金融団体と新しい業務規則を実施するために進めてきた作業に追加するもので、それらの団体すべてを通じて我々が大変高水準の消費者保護を期待し、大変高い水準を持つのを保証するためです。ジョーンズ金融サービス担当相でした。クレメント・カノン博士はシドニー大学のサイバーセキュリティの専門家です。彼は、会社や政府がどのようにデータブリッジに対応するかについては、もっとはっきりさせる必要があると述べました。
There are several levels here, right? The first one is, how do we protect the data?
ここにいくつかのレベルがあります。最初のレベルは、我々がどのようにデータを守るかです。それは明らかに多くの失敗があるものです。我々は十分にデータを守っていません。そして、次のレベルはデータブリーチが起きたときにすべきことなどで、それは全く新しい課題です。身代金の要求があったときにイエスと言いますか？我々の顧客に対してどれほど透明でいますか？ということです。私はたった今、その政策はまだそこまで行っていないと思います。それは詐欺とは違います。人々はそれらが起きたときにどう対応するか知りません。カノン博士でした。野党の内務担当スポークスーマンカレン・アンドリュース氏は、メディバンクの顧客データのブリーチはオプタスでの同様のブリーチとともに、政府がサイバーセキュリティ対策を誤ったことを証明していると述べました。アンドリュース氏は政府に対し、保守連合の提案に賛成するよう強く迫っていますが、その提案はオンラインでの恐喝を単独の犯罪として導入しています。プライバシー法の見直しも今年末までには完了する予定で、さらなる改正のための勧告が出されることになっています。以上、SBS ニュースのペギー・ジャクメロスとキャス・ランダースのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。